聖書をお見せします。まず旧約聖書イザヤ書の43章16節から20節まで、旧約聖書の1131ページです。旧約聖書1131ページイザヤ書43章の16節から20節までをお読みします。主はこう言われる。海の中に道を通し、恐るべき水の中に通路を開かれた方、戦車や馬、強大な軍隊を共に引き出し、彼らを倒して再び立つことを許さず、闘志のように消え去らせた方。はじめからのことを思い出すな。昔のことを思い巡らすな。身を新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。野の獣、山犬やダチョウも私をあがめる。荒れ野に水を、砂漠に大河を流れさせ、私の選んだ民に水を飲ませるからだ。引き続き新約聖書からヨハネによる福音書4章の16節から26節までをお読みします。新約聖書の169ページです。新約聖書169ページヨハネによる福音書4章の16節から26節までをお読みします。イエスが行って、あなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた。夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは言われた。婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムのないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝するものを求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。女が言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた。それはあなたと話をしているこの私である。以上です。祈祷を捧げます。私たちの主なる神様、この礼拝の場にあなたによって私たちが招かれていますことを心から感謝いたします。あなたの御言葉に耳を傾けることができますように、聖霊の力を受け、あなたからさらに力強く生きる、そして喜びを持って歩む力を得ることができますように。そして今あなたの御業を覚え、心から感謝を捧げることができますように導いてください。過去の日々を振り返るときに、あなたが手を差し伸べ私たちを導き守ってくださったことを覚えます。どうか あなたが私たち一人一人を受け入れ、慰めと励ましを持って私たちの歩みを支えてくださいますように、そして私たちがあなたの御心にかなった歩みをこの地上で続けていくことができるように、どうか力を与えてください。私たちは困難に直面するときに、物事がうまくいかないときに、自分一人の力で何とか解決しようとし、そしてそれが必ず落ち込んでしまうことがあります。どうか私たちがそれぞれ自分の力を頼りに生きるのではなく、あなたからの導き、あなたの力を頼りに力強く歩んでいくことができるように導いてください。悲しみや苦しみに直面すると、私たちはどうして自分だけがそうなってしまうのかと考えてしまいます。でも、苦しんだり悲しんだりしているのは私たちだけではありません。多くの人たちの思いを知ることができますように、そして私たちが共にあなたに導かれ、喜びを持って歩むことができるように、あなたの御言葉に聞き従っていくことができますように、それぞれが主にいるさまざまな人たちのことを覚え、共に力を合わせながら前向きに歩んでいくことができるように、どうか導いてください。この世界の中で戦争が行われ、また多くの人たちの命が粗末にされ、またさまざまなところで困難を覚える人たちがますます困難な状況に陥っていくような、そういう状況にあります。でも共にあなたの導きを信じ、あなたが平和とそして共に生きる交わりをさせてくださることを覚えながら歩んでいくことができますように、そしてそれぞれがそれぞれのところであなたの前で果たしていくべき責任を果たしていくことができるように導いてください。この教会の交わりをどうかあなたが支えてください。一人一人があなたに生かされ、またそれぞれがお互いに補い合い支え合って共に歩むことができますように、何よりも私たちを支え導いてくださる主イエスキリストがおられるということを覚え、その主イエスキリストを頭とし、また信頼を寄せ共に歩んでいくことができますように、病の中にあったり多くの困難な課題を抱えている人たち、また自分はそうは望まないのに孤立させられたり、また困難な状況にたらされたりしてしまっている人たち、その一人一人の上にあなたの顧みと導きとを豊かに与えてください。そして私たちがあなたから常に慰めと大きな励ましを得ながら歩んでいくことができますように。主イエスキリストの祝福と平和とが全ての人たちの上に及びますように、今ここで共に礼拝を守ることができますことを心から感謝しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
私たちは過去とどう向き合うべきなのでしょうか。現代の日本という国も、そして私たちが所属している日本のこの教会というものも、過去と向き合うということが十分できていないのではないかと思うことがあります。今まで過去に向き合うという経験を十分にしてこなかった、あるいは一部の人たちはそういうことをしていたかもしれないけれども、国家としてあるいは一つの教団として過去に向き合うということがどういうことなのかということで合意も得られていないと、またそのための議論も十分になされていないというのが現状ではないかと思います。こういう中で私たちが所属している日本キリスト教団も、いわゆる戦績告白というものを告白しましたけれども、その告白文が、あるいはその思いというものが十分に理解され生かされていないというのが 現状ではないかと思います。皆さんはどういうふうに思われるでしょうか。で、さて、そういう中で、今朝はイザヤ書の43章16節以下を取り上げました。一見すると、なぜこんな箇所を選んだのかと叱られてしまいそうな、そういう内容が書かれている箇所でもあります。でしかし私は聖書のこのような箇所が十分に理解できないと旧約の預言者が言おうとしたこと、また主イエスが過去とどう関わるべきだと語っているのかということが全く理解されなくなるのではないかと思います。そこであえてこの箇所を選びました。特にイザヤ書の43章の18節を見てください。ここには初めからのことを思い出すなと、昔のことを思い巡らすなというふうに書かれています。でこの箇所は過去を思い起こす必要はないということをイザヤが述べている箇所です。でこの箇所はとても誤解を招きやすい箇所であると言えると思います。でこういった箇所を誤解するのではなくて、なぜイザヤがこういうことを言わなければならなかったのかと、でその背景を探ることによって、私たちは過去とどう向き合っていくべきなのかということがはっきりと捉えることができるようになるのではないかと思います。預言者イザヤはなぜ過去を思い巡らすなと語ったのでしょうか。イザヤはここで一体何を問題にしているのでしょうか。でそのためには、その当時の状況を、丁寧に見ていかなければならないのかもしれませんが、先ほどのお読みしました部分を読んだだけでもある程度のことはわかると思います。16節17節にこう書かれています。主はこう言われると、主なる神はこう言われると、そしてその主なる神という方がどういう方であるのかということが次に記されています。海の中に道を通し、恐るべき水の中に通路を開かれた方、戦車や馬、強大な軍隊を共に引き出し、彼らを倒して再び立つことを許さず、刀身のように消え去らせた方と、ここに書かれています。でその主なる神が初めからのことを思い出すなと、昔のことを思い起こすなと言われたのだとイザヤは告げています。つまりエジプトで奴隷のように抑圧され搾取されていたイスラエルの民を神が導いてくださったと、神様がその際に海の中に通路を開き、エジプトの軍隊から命を守ってくださったと、エジプトの戦車や馬、軍隊をまさに刀身のように、ランプの芯に灯されているその火が消えるように消し去ってくださったと。でイザヤはここでそのことを思い起こしています。そしてイザヤはそのことを思い起こして、そのことを感謝することが間違っているのだと言おうとしているのでは決してありません。むしろそのことを思い起こして、今もまたそれと同じことが起こるに違いないと考えること、そういう考えに対してここで預言者は警告をしています。イザヤがここで警告していることは、一言で言えば、過去の光栄に酔いしれてはならないということです。過去の栄光に酔いしれてはならないということです。あるいは自分の営みを賛美するために、自分に都合のよく過去を思い出してはならないということです。自分はこんなに苦労し、そして困難を通り抜けてきたと、そして神様がそれを守ってくれたと、 で、それをいいことに、さらに困難に直面しても神様が同じように助けてくれるに違いないというふうに思う。そして困難や不正があるにもかかわらず、自分の生き方を変えようとせず、その道を歩み続けようとする。で、そういうような、その当時のイスラエルの人たちの思いに、イザヤはここで警告を発しています。で、私たちも、自分たちはこれだけの努力をしてきたと、これだけの営みを積み重ねてきたと、だから現在があるんだと、そしてそれはこれを今後も続いていくに違いないというふうに単純に考えてしまうということは、これはしてはならないことではないかと思います。そしてさらに、自分はこれだけ立派に歩んできたんだと、で、そういう立派な自分の歩みを見て、神様はそれに応じてくれたんだと、自分に良いものをもたらしてくれたんだと、で、だからこれからもそういう状況が続いていくはずだというふうに単純に考えること、で、それは危険なことですらあると言えます。自分を賛美する、そして自分を都合のよく自分の考えでもって過去を解釈する、そして安心する、そしてそういう状態がいつまでも続くだろうと信じ込んでしまうと、そして周りの全てが自分のためにあるかのような、そういう思いに、こう思いを抱き、そしてまさに自分一人がうまくいくだろうと考えてしまう。で、そういうことに対して神様はここで預言者の口を借りて警告しているのだと言えると思います。神様が祝福をしてくれた、それは私たちがそれに値するから、値する立派な行いをしているから、それに対して神様が報いてくれたということではなくて、聖書はむしろそれは神様の憐れみのゆえなんだということを言っています。自分はそれに値しないのに、自分は罪を犯すそういう存在であるのに、でも神様が私たちを顧み、そして私たちに恵みを与えてくださったと。で、だから私たちは自分を誇るのではなくて、神様の技を覚え、そして神様を賛美しなければいけないわけですけれども、私たちが過去を思い起こすときに、自分はこれだけのことができたんだと、自分はこんなに立派な行いをしてきたんだと、これだけの努力をしてくれたんだというふうに、その自画自賛で終わってしまう、そういう過去の思い起こし方というものがあるのではないかと思います。で、まさに自分を振り返り、自分を成功投下すること、自分こそ努力をし立派に歩んできたんだという形で、自分を誇るような、そういう仕方で過去を思い起こすこと、それに対してイザヤはこの箇所で警告を発しているのだと言えます。で、このように、私たちも過去を思い起こしながら、過去の栄光に酔いしれ、そして自己賛美で終わってしまうということがあります。これに対してイザヤはここで警告をしているわけですけれども、イザヤの警告にはもう一つの理由があったというふうに考えることができます。で、イザヤは43章の19節以下で、未来にどう関わるかということを問題にしていますけれども、未来にどう関わるかということを考えることなしに、過去にまで、過去ばかりに私たちが思いを向けてしまうと、過去の出来事だけに学ぼうとしようとしてしまうと、私たちは過去の価値観にとらわれ、そして過去に逆戻りしてしまったり、過去の出来事を繰り返すだけの結果に終わってしまうことがあります。で、歴史の、過去の歴史を紐解きますと、私たちは、人間というのはまさに争ってばかりいるではないかという、そういう思いにとらわれてしまいます。人類の何千年かの歴史というものは、戦争の歴史であったと言ってよいほど、戦争を私たちはし続けてきました。歴史を学ぶということは、ある意味で人類がしてきた戦争の歴史を学ぶというふうに言っても過言ではないような、そういう現実というものがあります。そして 科学技術が発展し、一人一人が教養を豊かに身につけるようになっても、戦争はなくなるどころか、かえって戦争は大掛かりになり、そして悲惨なものになり続けています。中には戦争は必要悪であるというふうに考える人たちもいます。歴史を学べばそのことは分かるではないかという言い方をする人たちがいます。で、だから戦争をなくすのではなく、戦争があってもいかに自分が生き延びるかを考えるべきではないかとか、あるいは戦争がある以上それに勝利を収めなければならないとか、そういうふうに主張する人たちもいます。で、私自身、沖縄にずっと居続けて、いろんな問題に関わってきましたけれども、沖縄の歴史を学べば学ぶほど、何をしたところでこの現実を変えることはできないという思いにとらわれてしまうことがあります。あるいは一人で、あるいは少人数で何をどうしようとも、でもこの体制に大きな影響を与えるなんていうことはできないのではないかという、そういう思いにさせられてしまいます。で、私たちは過去を思い起こすことによって、その過去の論理に縛られてしまったり、あるいはその歴史の現実を見て絶望してしまったり、諦めてしまうということもあります。で、そういう仕方で過去を振り返るということに対しても、イザヤはここで警告を発しているというふうに言えると思います。最初に語りましたことは、過去の努力を自分に都合のよく評価してうぬぼれてしまうことに対する警告だと言えるかもしれません。そして次に述べたことは、過去の出来事を思い起こし諦めたり絶望してしまったりすることに対する警告であると言えると思います。で、そういう仕方で過去を思い起こすことに対して、イザヤがここで警告をしているということを、私たちはこの箇所からはっきりと捉えたいと思います。で、それでは私たちはどうしたらよいのでしょうか。で、先ほどちょっと触れたことでもありますけれども、預言者の考え方の特徴というのは、過去を起点に現在を考えるというよりも未来に目を向けるというところにありました。未来に目を向け、そこから現在を考えると、そして現在を理解すると、で、現在を未来につなげていく、で、そのことのために私たちは過去の教訓も生かさなければならないというふうになるのだと言えます。イザヤは先ほどの続きの19節でこう語っています。見よ、新しいことを私は行う。この私というのは、これは神様のことです。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせると。で、こう語られる神がおられるということ、これがイザヤがここで語ろうとしていることの前提であります。神様が新しいことを行うと、未来には新しい可能性があると、過去や現時点では気づかないような、あるいは理解することのできないような新しいことが未来に待っていると、その未来を信じて、そしてその未来に向かって歩もうとしていくのかどうかということを預言者はここで問うています。そして、もし私たちが過去に学ぶことがあるのだとすれば、私たちはまさにこの未来に向かって歩んでいくために過去を学ぶことができるのだと言えると思います。過去を学ぶということは、決して過去の視点で物事を眺めていくのでもないし、あるいは現在の視点で過去を自分に都合のよく理解するのでもない、そうではなくて、新しい未来というものを信じ、その未来の可能性から過去を振り返ってみるということが大切なことであると言えると思います。そういう新しい視点に生きるために、あるいは神様がそういう新しい歩みをもたらそうとしていると
ということを知り、その中で過去を振り返るということが大切なことではないかと思います。で、日本のプロテスタント教会は、昨年プロテスタント宣教150年を祝いました。150年の歴史ということを覚えるということ自体はとても大切なことであると言えると思います。でもそれはどちらかというと、教会が今までこの100年、150年間にわたってどれだけ立派に歩んできたかということを評価しようという、そういう視点からのものだったと言えると思います。そして残念ながら日本キリスト教団の場合は成績告白を踏まえて、そして150年の検証をしていこうというよりも、むしろこういう成績告白などが提起されて、そしてそれによって教団が混乱してしまったという、そういう視点からの関わり方、取り組み方というものがなされていったと思います。でもちろんこの150年間いろんな努力をしてきたわけですし、そこに神様の導きと祝福があったわけですけれども、でもその150年間を思い起こすときに、その自分がしてきた努力だけではなくて、そこで自分たちができなかったこと、あるいは自分たちが問題として取り上げなければならないこと、でそれを振り返ることなしに、私たちは未来へと向かって生きることはできないのではないでしょうか。反省すべきことは反省する、そして自分たちがどういう歩みをしてきたのか、それを振り返るということなしに、私たちの未来はありえないはずです。あるいはもっともっと教団が共に生きる、そういう教会として、そしてこの日本の地域でも大きな働きをすることができるように、その未来を信じるからこそ、私たちはその未来を目指して歩んでいく、でその限りにおいて過去に対しても反省していかなければならないのではないでしょうか。でそういうことなしに、私たちがただ自分はこれだけの努力をしてきたと言って振り返って、それを覚えるということだけでは済まされないことではないかと思います。先ほどお読みしましたもう一箇所の聖書の箇所、新約聖書のヨハネの福音書の箇所では、これは今は丁寧に読んでいくことはしませんでしたけれども、やはりこのイエスがいた時代の、これはユダヤ教と言った方がいいのかもしれませんけれども、そこにも分裂があったということがわかります。イエスが活動したその当時、エルサレムに神殿がありました。でしかしサマリアにも神殿がありました。それぞれのところで礼拝が守られていました。ユダヤ教の中にいくつもの分裂があったわけであります。でどこで礼拝すべきかという問いに基づいて、そして過去に基づいて議論を始めてしまうと、エルサレムを主張する人たちにはそれなりの根拠があったし、それからサマリアのギリジム山で礼拝を捧げる人たちにとってはそれなりの根拠があったと、そしてその意見と意見とはぶつかり合い、そしてそのうちのどちらを選ぶかということでは解決は得られなかったのではないかと思います。で神殿がどこにあるかということは、これは大きな問題であり、そして神殿が異なるということが交わりを妨げていた、ユダヤ人とサマリア人の間の交わりを妨げていたと言えます。ユダヤ人とサマリア人と人種的にどう違うかということよりも、むしろ神殿が違うというところから異なる生き方がなされていったというふうにも考えられます。でそれに対してシュエスは、私たちが礼拝を守るべきところはどこなのかということを過去に基づいて議論するのではなくて、未来に基づいて議論をしています。イエスはエルサレムでもサマリアでもないところで礼拝をする時が来ると、もうその時は来てるんだということを述べています。だからエルサレムもサマリアにもこだわる必要がないと、新しいところで、それは本当の意味で神の前で礼拝をすべきであると、 イエス・キリストを中心に礼拝をすべきであると、そういう新しい可能性が開かれたんだと、その新しい可能性の中に生きるべきだということを述べています。教会においても、あるいはこの世界の状況ということを考えても、この東アジアという地域を考えてみても、共に密接に関わり、共に歩む、そういう未来が来るということを信じ、私たちはその未来を目指して歩み出すべきではないでしょうか。そしてその未来を信じながら、その未来という視点をはっきりと捉えながら、過去と関わっていく必要があるのだと言えると思います。それぞれメンツとかプライドとか、そういうものにこだわるのではなく、謝罪すべき点は謝罪し、克服すべき点は克服しながら、でも未来を築いていくということが大切なことです。その未来をどう生きていくのかということを学ぶためにこそ、私たちは過去を捉えなければいけない。で、そういうことをイザヤはここで言おうとしているのではないかと思います。過去を振り返ると言いながら、実際にはそこで自己賛美だけに終わってしまう、あるいはそこで過去の出来事に絶望してしまう、あるいは諦めてしまう、そういうふうにならずに、むしろその過去の出来事を、そこで学んだことを未来に生かしていく、そういう方向でもって私たちは未来に関わらなければならないというふうに思います。私たちが共に神様の前で歩むことができるようになる、そういう平和な状況が来る、そういう新しい可能性が開かれていくんだと、でそのことを私たちは聖書から学び、またそういう視点で今を生かしていく、この未来の視点でもって生かしていくということが、どういうことなのか、それをさらに私たちは聖書から学びながら歩んでいきたいと思います。祈ります。主なる神様、預言者イザヤが語ったように、あなたは新しいことをこの地に引き起こしてくださいます。未来に目を向けながら、そこから現在を捉え、現在の問題に関わっていくことができるように、どうかあなたが導いてください。そしてその未来に積極的に関わるためにも、私たちは過去を学び、そしてその過去の出来事を未来のために生かしていくことができるように、どうか導いてください。反省すべきところは反省しながら、謝るべきところは謝りながら、力を合わせて共に未来を築いていくことができるように、あなたが私たちを導き、顧みてください。それぞれの歩みにおいても、私たちが考えたり想像することのできないような新しい可能性が開かれるということ、あなたが未来を切り開いてくださるということ、そのことを覚えながら歩んでいくことができますように、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。引き続き賛美歌438番と438番を歌いましょう。